説教しようとしたこと、鈴木光牧師です。
はい、おはようございます。夏休みのシリーズはですね、さっき一緒に見た子供のメッセージのところ、成長の箇所から一緒に見ています。奇跡ですよね。イエス様の奇跡を一緒に見てきていますけれども、まあ、この一連のシリーズは今日までで、来週からはですね、天地創造のところがまた新たに始まります。で、今日最後に見る奇跡は、まあ、結構有名なやつですね。一般的にキリスト教界隈では一般的に5000人の給食というふうに呼ばれているところですね。5000人の人々が、イエス様に分け与えられた食べ物でお腹いっぱいになった、まあ、すごい面白い奇跡ですよね。そこのところ一緒に見ていきたいと思います。で、まず最初にちょっとざっと流れですけれども、まあ、さっきね説明した通りなんですが、イエス様のところに群衆がわーって集まってきたと、うん、で、すごい人数いたんですよね。で、そこで最初にイエス様はですね、フィリポっていうお弟子さんに対して言います。どう思うって、どういうふうにしたらこの人たち食べられるかなっていうわけです。で、まあ、フィリポとしては驚愕ですよね。どう見たって無理っていうか、人数ただことじゃない、男だけで5000人っていうんですから、まあ、すごい人数いたわけですよね。で、もうお金じゃ足んないですよって、200デナリっていうのは、まあ、1デナリがね1日の日当だとして、まあ、仮にね1万円もらえるとしましょう。そうすると200万円ぐらいです。200万あったって全然足りないと、まあ、確かにそうですよね。これ困ったぞと。で、そこに、今度はアンデレっていう弟子がやってきます。アンデレはですね、ペトロの兄弟ですね。ペトロとヤコブとヨハネは有名なんですけど、アンデレなかなか出てこないんですが、今日はちゃんと出てきて活躍してますね。活躍してるっていうのかな、よくわかんないけど、まあ、とにかくアンデレ出てきます。で、男の子連れてくると、まあ、ここには出てこないんですけどね、男の子がパン5個と2匹の魚を分かち合ってくれたと、まあ、一応持ってきました。まあ、それはね無視したら悪いから持ってくるわけですよね。だけど役に立たないですよねって、まあ、こういうふうに言うわけです。ところがイエス様はそれを受け取って、じゃあね君たちは、男の人たちたくさん、群衆の人たちたくさんいるから、まあ、分かれて座ってもらいなさい。で、じゃあね、これ分かち合ってねって言って祈って分け始める。まあ増える増える、分けるだけ増えていくわけですよね。どんどんパンも魚も増えていって、みんなお腹いっぱいになって、余ったのは12カゴになってた。最初あったよりずっと増えてた、まあ、まさに奇跡の出来事だったということですね。さあ、これがまあ流れなんですけれども、じゃあこの中で私たちは今日特にどんなことを語られているでしょうか。まあ、特に最初に注目したい6節のところですね。こういうふうに書いてあります。こういったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。イエス様はご自分では何をしようとしているのか知っておられたのであるって、まあ、こういうふうに言ってるんです。ここに注目していきたいと思うんです。つまりイエス様は今日のこの御言葉の出来事を通してしようとしていたことがあるんですよね。それは何なんだろうか、まあ、今日の私たちへのメッセージとして一緒に聞いて、また受け取っていきたいと思います。イエス様のしようとしていたことは何でしょうか。ぜひ受け取っていきましょう。はい、じゃあ一緒に読んでいきたいと思います。最初は5節から9節、少し長いですけれども、一気に5節から9節まで読んで、初めのポイントをスタートしていきたいと思います。開いている方はどなたもぜひ読んでみてください。無理ない方はどうぞ読んでください。5節から9節いきます。せーの。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたが、こう言ったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。フィリポはめいめいが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと答えた。弟子の一人でシモン・ペトロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。はい、こういうんですね。ここではフィリポという弟子、そしてアンデレという弟子とのイエス様のやり取りが書いてあります。まずイエス様がしようとしていたこと、それは何でしょうか。まあ、今読んだところから分かることは、弟子たちを育てるということですね。まずイエス様が今日のこの出来事を通してなさっていることは、弟子たちを育てようとしていたということが分かってきます。トレーニングする、またイエス様との関係、イエス様を知ること、 その信仰を育てるということ、それを彼らにしようとしていたんですよね。まあ、フィリポのところはすごく明らかですね。はっきり書いてありますから、こう言ったのはフィリポを試みるためだったって書いてますから、まあ、それははっきりしてます。彼にチャレンジを与えたわけですよね。そして、まあ、彼の信仰を育てようとしていた。アンデレもやってきて意見を言いました、うん、でも、まあ、そこがちょっとこうピントが外れているっていうところをこうイエス様は気づかせていくわけですよね。まあ、言いたいことは、人を育てるときに、まあ、そこには必ずチャレンジが必要になってくるということですよ。まあ、だからフィリポもそしてアンデレもイエス様からの投げかけを受けて、まあ、まさにチャレンジをされたわけですよね。チャレンジを受けて彼らはイエス様のことを知り、またその関係が深まり、信仰が成長していく、そういう経験をすることができたということです。で、まず、シンプルにイエス様のチャレンジは何だったでしょうか。5節に書いてありましたね。この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばいいだろうか。この人たちを食べさせるにはどこでパンを買えばいいだろうかって、まあ、ちょっとね、こう誘導尋問チックでね、難しめの質問だなと私は思いますね。だってもうどこで買えばいいって書いてあるってことは、言われたってことはもう買うことがイメージしちゃいますから、他のね、このルートを考えないですから、やや難しめの投げかけだなと思いますけれども、イエス様はそういうふうにチャレンジしていくわけです。普通に考えたら、まあ、無理難題ってことですよね。だって5000人以上いるんだから、そこにお金でパンを買ってこいって言われたら、いや無理でしょうって、そんな予算なるわけないでしょうってなるわけですよね。彼らも別に裕福に旅をしていたわけじゃなくて、必要なものを他の人たちから分かち合われたりしながらなんとかやっていたわけですから、こんな5000人の全然知らん人たちに食べさせる金なんかあるわけないよって、まあ、そう思ったわけですよね。まあ、ですから、彼の答えは200デナリオン分のパンでは足りないでしょうって、まあ、そういうわけですね。200万円分食べ物を買ってきても足りないですよとこう答えたわけです。さあ、アンデレの方はどうだったでしょうか。まあ、アンデレ呼ばれてないですけれども、加わってきましたね。それは少年の5つのパンと2匹の魚を持ってきた。でも彼も言ってますね。なんて言ってるでしょうか。けれどもこんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。役に立たないですよねこんなの、というのがアンデレの言い分でした。まあ、まとめてみると、このアンデレもフィリポもですね、自分たちが持っているものとかないものとか、まあ、それを計算してみて足りない、役に立たないって言ったってことですね。まあ、自分のね、まあ、目に見える範囲のところで、うんうん、これがあってこれがあってこれはないから、うん、チーン弾き出されました。足りません、役に立ちません、まあ、こういうふうに答えたということですよね。じゃあイエス様はどうしたでしょうか。今度は10節11節を読んでみましょう。イエス様はどうなさったでしょうか。10、11を読んでみたいと思います。いきます、せーの。イエスは人々を座らせなさいと言われた。そこには草がたくさん生えていた。男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人であった。さてイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられた。また魚も同じようにして欲しい分だけ分け与えられた。はい、こういうふうに言っています。イエス様がその5個のパン2匹の魚スタートで祈って分け始めると、まあ増える増える、ずっと増えていくんですよね。減っても減らない、もう分ければ分けるだけ増えていって、全員お腹いっぱい食べた、満腹になったということを言っています。まあ、逆に言うとですね、弟子たちはイエス様ができることっていうのを考えてなかったということですよね。ちょっと言い方が悪いんだけど、イエス様は計算に入っていなかったということですね。まあ、自分たちがあるものから考えてみて、足りないよ、役に立たないよって判断していたということです。さあ、今日最初のポイントは、私は持ってないな、足りないよ、ああ私は役に立たないよっていうんじゃなくって、イエス様を信頼して、あなたが持っているもの、それはどんなに小さかったとしても、ものだけじゃないんですよね、いろいろなあなたの、周囲にあるもの、それをイエス様に信頼して捧げていくならば、それを用いてもらうことができるんだよって、それは豊かに用いられるんだよということですよね。 それをぜひ今日最初に覚えたいと思います。皆さんはどうでしょうか。私はこれしかないな、足りないよ、私はこれしかないな、役に立たないよ、そういうふうに考えたり感じていることはないでしょうか。でもあるんじゃないでしょうか。あなたがあるもの、それはちっちゃいかもしれない、大きいかもしれない、それは分からないけど、いずれにしてもイエス様の前にそれを持っていくならば、イエス様が用いてくださる、それをぜひ体験していきたいと思いますね。今週っていうか先週か、まあ、このすぐる1週間、私ユースキャンプにね、長野の方に、ユースで一緒に行ってきたんですけれども、その中でまあ、こういう話をがあったって言って聞いたんですけれども、まあ、そのある教会でね、街道建築があって、でも全然予算が足りないって、まあ、どうしようかなっていうふうに思っていたけれども、祈って祈って、まあ、祈って待った。すると本当にそれがね、必要が満たされるものが急にある人から与えられたっていうんですよね。ああそういうのあるよねって、まあ、話聞きながら思いました。これって結構ね、教会あるあるっていうか、まあ、本当に何かにチャレンジしていくときに必要が満たされていくってよくある話ですよね。私たちの教会でも常陸宮伝承ができるとき、この間牧師館をね取得するとき、最初計算してみるとね、いやこれ無理じゃないかなって、普通の私たちの計算でいくとちょっと足りないよねって、もう全然足りないよねっていうところがスタートするんですけど、でも私たちはイエス様がおられるですよね。そこを足して考える必要がある。まあ、イエス様足しちゃうとね、もう一気に無限大に膨れ上がるので、もうどこまでも行けちゃうんですけれども、まあ、でも、そこを考えてみる必要がある。そして、私たちが祈って、チャレンジしてみようって、チャレンジ答えてみようってするときにイエス様答えてくださる、まあ、それ私たちが何度も何度も信仰生活の中で経験していることだと思うんですよね。イエス様は、チャレンジを与えてくださる方だし、その中でいや足りないから無理です、いや私役に立たないから無理ですじゃなくて、チャレンジされるんだったら、じゃあ私これしかないけどどうぞ使ってくださいっていう時に主は答えてくださる、まあ、これをぜひ経験していきたいと思います。じゃあ次行きましょう。今度は12節13節のところを一緒に読んでみたいと思います。いいですか。12、13ですね。12、13節のところをご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。人々が満腹したとき、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさいと言われた。集めると人々が5つの大麦パンを食べて、なお残ったパンのくずで12のかごがいっぱいになった。はい、こういうふうに書いてあります。注目したいのは、人々が満腹したということ。そして人々が満腹したらそれで終わりじゃなくて、私はこのなんかこう無駄にならないように集めなさいっていうイエス様のセリフも好きなんですけど、なんかこう日本人のもったいない精神をこうどこかねこう感じさせるところがあるなと。いいですね。残ったものもスタッフが美味しくいただきましたみたいなこう安心感がありますけども、とにかく集めてきなさい。そしたら12カゴいっぱいになったんですよね。最初5個のパンと2匹の魚だったじゃないですか。あの男の子が持ってきたこれっぽっちですよ。これっぽっちって言うとあれだけど、これだけですよ。それが12カゴいっぱいになったっていうんですから、あからさまに増えてるわけですよね。もうこれ質量保存の法則から言ったらもうありえないことです。だから奇跡なんですけれども、だからそういうふうなことが起きた。で、またパンしか書いてないところがね、私はなんかいろいろ考えちゃったりして、まあ、魚はすぐ傷むからなとか思って、魚頑張ってみんな食べたんだろうなとか思ってね、で、まあ、パンだけ集めた、まあ、とにかく始まりよりも増えたっていうことを言ってるわけです。言いたいことはここから分かることがありますね。それはイエス様はどんな方ですか。私たちの必要を満たしてくださるし、それ以上に豊かにくださる、溢れるほどにしてくださる方なんだよということですね。イエス様は私たちの必要を満たしてくださるし、溢れるほどにさらに加えて与えてくださる方なんだということなんです。私はこのことを読みながらですね、タラントの例え話を連想しました。まあ、ちょうど先々週なのかな、前々の土曜日の時に子どもたちのキャンプ行ってきましたけれども、まあ、その時にその上級生の子たちの聖書箇所ここだったんですよね。で、私半分担当してこの話をしたので、なんかちょうどタイムリーだなというふうに思いました。皆さんタラントの例え話知っていると思います。一応説明しますと、まあ、ある、ご主人様がいるんですよね。で、旅に出かけることになったと。で、部下たちにお金を預けていきます。それぞれの能力に応じて、ある人には5タラント預けました。 ある人には2タラント預けました。ある人には1タラント預けましたと。で、じゃあ商売しといてと言って出かけていくわけです。さあ、3人どうしたでしょうか。まず5タラントの人、頑張って商売しました。倍になった。10タラントまで稼いだんですね。すごいです。2タラントの人も頑張って商売しました。倍になった。そして最後1タラントの人、この人だけ違うんですよね。これやって長くなっちゃったら怖いな、あるいはめんどくさいなと思ったのかもしれないんですけど、隠しとこうと、減らなきゃ文句ないだろうということで埋めといたんですね。さあ帰ってきました、ご主人様がね。じゃあ生産しようと言うと、5タラントの人出てきて、5タラント儲けました、ああ小さいことに忠実で立派だね、よしじゃあもっとね一緒にね、これから一緒に頑張ろうねって言って喜んでくれます。2タラントの人やってきて、また2タラント儲けました、4タラントになりました、ご主人様、おおすごい忠実ないいしもべだね、じゃあ一緒に喜ぼう。ところが最後ね、1タラントの人やってきて、おずおずと出すわけですよね。これがあなたの1タラントでございますって。え、何もしなかったの。いや、なんか怒られちゃったら怖いから何もしませんでした、もう隠しといたんで、はいはい返します。怠け者な、良くないしもべだねって。せめてじゃあ銀行に預けとくとしたら利息ついたじゃないですかって。何も考えなかったのって、まあ、そういうふうに言って、じゃあこれいらないね、取り上げられて10タラントの人がそれをもらうことになった。まあ、そういう例え話ですね。まあ、この例え話ってもちろんいろんなテーマがありますよ。だからメッセージたくさんあるんですけれども、でも一つ言えることは、まあ、やってみた人たちですよね。5タラントの人、2タラントの人、チャレンジしてみた人たちは、それは倍に祝福されたってことです。でも、いやうまくいくか分かんないしって言ってやんなかった人、何もしなかった人はそれまでなくなったって。まあ、そこのところポイントですよね。で、よく言われますが、これ鶏が先か卵が先かみたいなところがあって、まあ、タラントンっていうこの言葉ですよね。タラントンの言葉が語源になってタレントっていう言葉がありますね。まあ、要は能力とか才能とか、私たちに与えられている良いものっていう、まあここが元なんですけど、まあそういう意味合いで使われるって。で、私たちはたくさん良いものを与えられているって。だけど、まあ、そのことを、あの人に比べてなんでこんなこれぽっちなのって、じゃ意味ないじゃんって言ってやんなかったら、それもなくなっていくし。でもイエス様くれたからやってみようかなって、イエス様に用いてもらおうかなって、イエス様のために用いてみると、まあ、それは祝福されるんだよって、すごいシンプルなね、大事なメッセージだと思います。私たちはどうでしょうか。与えられているものをイエス様のために用いていくときに、それは溢れるほどにしてくださるよっていうことですよね。与えられているものも全部神様からいただいているものですから、ぜひ喜んでそれをイエス様のために用いていきたいと思いますね。まあ、ちなみにどうでもいい話なんですけれども、タラントの話、タラントの話って1タラント2タラント5タラントって言うから、なんかちょっとね、差があってかわいそうだなと思うんですけれども、あれ1タラントだいたい6000万円ぐらいですから、全然少なくないんですよ。だから1タラントの人はこれっぽっちは足んねえよって言ってるけど、お前6000万円でこれっぽっちは足りねえよって何をやろうと思ってるんだって話になるわけじゃないですか。まあもちろんね、すごい大きいことを始めようとしたらそれでは足りないかもしれないですけども、今の換算で言ったら6000万円ぐらいなわけですよね。だからこれ、それもね、私たちに語られているところだと思うんですよね。ちょっとタラントの例え話みたいになっちゃってるけども、私たちはどうでしょうかって。神様は私たちそれぞれを思いを持ってね、作られて、そしてこの地に置かれてる。もちろんこの世界のね、人間同士の評価っていうのがあるから、まあ、それに私たちはいっぱいやられちゃうわけですよね。だからお前何も持ってないって、お前役立たずだって、お前足りないって思わされちゃうけれども、でもそこは大事じゃないですよね。イエス様はちゃんと、とっても良いものをくださってるわけだから、周りの評価で与えられている良いものを評価するんじゃなくて、イエス様の評価で自分を見る必要がありますよね。その時に、ああこれがありますねって、それは決して周りの評価では多くないかもしれないけれども、そんなの関係ないです、全然。それをイエス様どうぞ使ってくださいってする時に、それは確かに豊かになっていくんだということ、それを私たちは経験していきたいと思います。イエス様は溢れるほど与えてくださる方です。無尽蔵に持ってますから。ですから喜んで求めて受け取って信じて答えていきましょう。はい、じゃあ最後いきます。残る14節15節をご一緒に読みたいと思います。14節15節をご一緒に読みましょう。いきます、せーの。そこで人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言った。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、 一人でまた山に退かれた、はい。この出来事があって周りの反応はどうだったでしょうかということですね。まず、集まってきた群衆の人たち5000人以上の多くの人々わらわらわらわらやってきた。彼らの応答はまず、お腹が満たされたということですね。お腹いっぱいよかったですね。お腹いっぱいになった。そして、その結果イエス様に対してこれはあの預言者だ、つまり旧約聖書のところからずっと予告されている俺らのリーダーやっと来たぞ、そう思ったわけです。そしてどうしようとしたかというと連れて行こうとしたって書いてますね。俺らの王様になってくれよっていうことですよね。そう言って連れて行こうとしたと言ってます。ちょっと背景を説明すると当時このユダヤの人たちはローマ帝国っていう国に支配されてるんですね。すっごい嫌なんです。支配されてるのはそもそも嫌だけど俺たち神の民っていう自負もあるからなんでこんなどこの骨とも知れないローマ帝国なんていうのに収められなきゃいけないんだと思って、で旧約聖書の時代からずっと必ず救い主来るからね、ユダヤ人の人たちみんな自覚はあるんですよね。神様のことを背き続けたからこうなっちゃったんだなと思って、だからいつか回復させてくれるリーダー来てくれると思って期待して、でこの人そうなんじゃないと思ったんですよ。でも彼らにとっての回復のリーダーってことは俺らユダヤの国をもう一回ね強くしてくれるそういうリーダーってイメージがあるんです。だから王様にするために連れて行こうとしたって書いてあるんですよね。あなたそうでしょって、いよいよ俺らの国再興するんじゃない、俺らの国リバイバル始まるんじゃない、あんたリーダーになってやってくれよっていう感じで連れて行こうとしたってことです。はい、皆さんは知っているはずです。この彼らの考えは誤りだということ。なぜならこの後見ていけば分かるんですけれども、イエス様はユダヤ人の王様になろうとは一切してないんですね。そうじゃなくて十字架にかかって死んで私たちの罪を許して天国に入れる約束を与えてくれる、そういう天国の王様であって私たちのみんなの主王様なんですよね。だから彼ら分かってなかったから自分たちにとって都合がいい王様になってほしかったんですよ。だから連れて行こうとしたですね。さあここにはすごく面白い群衆の特徴、そして今日の箇所からは弟子の特徴、その違いがよく表されているんですね。ちょっと2節をもう一回ご覧ください。今日の2節のところですね。群衆ってもともとどうだったかって、大勢の群衆が後を追ったイエスが病人たちになさった印を見たからである。群衆の特徴は何かっていうと、イエス様すげえなと思ってるんですよ、すげえなと思ってるんだけど自分たちの得になることをたくさん見れるかもしれないしもらえるかもしれないと思ってるんですよ。だからあの人のとこ行くと病気治るんじゃねえって、そして今日のことを通して彼らはどう思ったかというと、この人のとこいるとお腹いっぱいなんじゃないって思ったんですよ。この人と一緒にいたら食いっぱぐれないで済むんじゃないって思ってるんですよね。でなおかつ最終的にはこの人リーダーになったらあいつらぶっ殺せんじゃねえって思ったわけですよね。だから自分に都合がいい相手ですよ。だから群衆の特徴は印とかなんかいいものをもらえるんじゃないかと思ってイエス様のところに来るということですね。これイエス様から何かいいものをもらえるんじゃないかというのが群衆の特徴だということです。一方で弟子たちはどうなのかっていうと、今日一緒に見てきたから分かりますね。弟子たちの特徴はイエス様と一緒に生きるんですよ。イエス様についてきている人たちなんですよ。だから普段からずっと一緒にいてイエス様がいろいろ話しかけられるし、とんでもないチャレンジ受けちゃうことがあるし、でって圧倒されてると、あんじゃあこうしようかって言ってすごい奇跡を見たりして、おお、そんなことになるのかってなる。イエス様についていって一緒に生きて共に働くようになって、そして、育てられていく人々ですよね。ここには大きい違いがあるということを皆さんご理解いただけると思います。群衆は何かもらえると思って期待してくる人で、もらったら満足ですね、帰っていくかもしれないし、あとはここがポイントですよね。15節のところ何て書いてあったかというと、イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知ったって書いてあるんですよ。連れて行こうとする人です。よろしいですか。群衆はイエス様のことを連れて行きたい人ですね。イエス様の意思はどうでもいいんですよ。イエス様が人格を持ってる必要すらないんですよ。私に都合のいいこれを連れて行きたいんですよね。騒がないドラえもんです。 口答えしないドラえもんを連れてきた。だから四次元ポケットだけ連れていけばいいわけですよ、まあ、まさにそれです。それをイエス様に対して求めているのが群衆。ちょっと言い方きついんですけどね。一方で弟子はどうなのかというと、イエス様についていこうとするんですよ。それは当然イエス様に意思がなければいけないし、むしろイエス様の意思にこっちは翻弄されることすらあるんだけど、それを通して私たちが育てられていくって、そういう関係性ですね。群衆はイエス様を連れていきたい人、まあ、だから連れて持っていきたいんですから、アクセサリーみたいなもんです。ある時はイエス様を つけていくし、でもいらなくなったら今日はその気分じゃないから置いていこうと思うし、外せばいいんですいらない時はいなくてもいいんです。なんだったらいろいろ言ってくるからちょっと目障りだとすら感じることがあるかもしれない。でも群衆弟子の方はどうかっていうと、ついていくんですね。イエス様が歩んでいくのに後ろからついていくんですね。この大きい違いがある。さあ、そして、今日の最初の話に戻りますけれども、6節のところで今日のテーマ確認しましたね。ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。イエス様は今日この全体の出来事を通して最終的に一番しようと思っていることは何ですか。それはあなたも弟子になりなさいって招くことですね。あなたも弟子になりなさいって、それが今日イエス様がこのメッセージを通して最終的にしようと思っていることですね。それが今日私たちへのメッセージです。あなたは群衆はもうそろそろやめていいんじゃない、弟子になりなさい。その時に初めて私たちはイエス様と本当に向き合って、そして育てられていくということが起きていく。群衆の間はですね、別に育ちはしないんです。もらったら帰っていくだけで、何も変わりはしないです。ずっと変わらないです。たまにいいものもらえるだけの話。でも、ついていくときに、私たちは、イエス様との関係が育てられていく、また、成長していくっていうことを、私たちは体験していくわけですね。さあ、今日をイエス様が私たちに招いているのは、あなたは群衆ではなくて、弟子になりなさい。弟子になっているのだからついてきなさいって、そのことを最後に覚えたいと思います。具体的にはイエス様を主と信じて、イエス様の生き方、その歩み方習って、イエス様と一緒に歩み始めていく、そういう生き方をしていくということですよね。ぜひ、思い巡らして応答したいと思います。でもちろんスタートはね、群衆でいいんですよ。最初って大体みんな群衆でスタートすると思うんです。最初から弟子で始める人ほとんどいないと思いますよ。まれにいると思います。この方は素晴らしいって言ってね、この方についていきたいってね、本当に素晴らしいと思うんですけれども、それ本当に恵みでね、なかなかそうじゃなくて、最初は、ここに私は足りないものがある。でもそれって本当に神様に与えられた素晴らしい気づきなんですよね。どうしても必要なものがあるなって、イエス様のとこ来ます。そこからスタートで、でも求めて答えられたことがあるならば、今度はイエス様のことを知ってきたならば、今度は弟子になっていこうって、そのことを覚えたいと思います。クリスチャンとして生きること、祈ったり御言葉を受け取ったり応答したり、また礼拝に集ったり、信仰って生き方ですよね、完全にね。そこのところに私たちは今招かれているんだということを、ぜひ応答していきたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ思い巡らしながら、神様の前に進み出て自由に応答して祈りましょう。今日はまずイエス様が私たちを育てようとしてくださること、チャレンジを与えてくださるということを覚えました。チャレンジがあるならば、それはね、私たちが弟子として育てられようとしてるんだっていうことですから、ぜひイエス様に信頼してその信仰を育ててもらいましょう。またイエス様がどんな方でしょうか、それは溢れるほどくださる方なんだっていうことを第二に覚えましょう。そして群衆から弟子になりなさいって、私たちへの招きにそれぞれ自由に応答したいと思います。他にも何か促されていることや感じていることがあったら、どうぞしばらく自由に祈ってください。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。では祈りましょう。 になります。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛し、また招いてくださっている方、満たしてくださる方、心から信じて感謝いたします。どうぞ私たち求めて祈ります。あなたが豊かに応えてください。またその中で少しずつあなたについていくものにならせてください。応答して生きていく、その生き方を始めさせてください。またその生き方をあなたが継続することができるように励まし支えてください。イエス様と並んで歩むことができますように私たちを導いてください。それぞれの祈りに合わせます。あなたが豊かに応えてくださることを信じて感謝いたします。皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。